町の話題。感染症予防に役立てて、不織布マスク4000枚を寄贈。町内企業の株式会社ベジフルプランニング、近久俊幸代表取締役会長は4月28日、町へ不織布マスク4000枚を贈呈しました。贈呈式では近久会長が、新型コロナウイルス感染症予防などに役立ててほしいと太田久雄町長へマスクを手渡しました。なお、贈呈されたマスクは町の高齢者福祉施設などで活用します。太田町長にマスクを手渡す近久会長の様子の写真が掲載されています。100回の献血に協力。日本赤十字社金色友好賞。献血100回を達成し、日本赤十字社金色友好賞を受賞した伊藤孝道さんへの伝達式が4月30日、国見町役場で行われ、太田久雄町長から表彰状と記念品が手渡されました。表彰を受けた伊藤さんは、輸血の量が少ないと聞いて約15年前から献血を始めました。これからも社会貢献として続けていきたいです、と今後の抱負を語りました。太田町長から友好賞を伝達された伊藤さんのキャプションのもとに、太田町長と伊藤さん2人並んだ写真が掲載されています。家でもしっかり手洗い。子どもたちにハンドソープと抗菌タオルを配布。町では家庭での手洗いの意識づけと習慣化を目指して、町内の中学生以下の子どもたちにハンドソープと抗菌加工のタオルを配布しました。国見小学校で5月11日、贈呈式が行われ、代表の大勝美代さん、小6にハンドソープとタオルが手渡されました。受け取った大勝さんは、家でも手洗いをしっかりして感染予防に努めます、と述べました。ハンドソープとタオルを受け取る大勝さんの写真が掲載されています。町の隠れた魅力をこの一枚に、国見町フォトコンテスト入賞作品展示。第24回国見町フォトコンテストの巡回展示が福島信用金庫国見支店、国見郵便局、道の駅国見厚かしの里などで行われました。今回は平成から令和へ、国見の隠れた魅力を未来へがテーマの作品の中で入賞した実作品が展示され、町の魅力を発信しました。なお、第25回国見町フォトコンテスト作品募集については14ページに掲載しています。道の駅国見厚かしの里での展示の様子の写真が掲載されています。おいしいお米を届けるために、今年も国見米の栽培スタート。田植えシーズンを迎え、国見米作り研究会、津田哲夫会長では、各会員が特別栽培米、国見米の田植えを行いました。津田会長は、町のブランド米として今年も皆さんに美味しい国見米を届けられるように、丹精込めて栽培していきます、と意気込みを語りました。常用田植え機で田植えをする津田会長の写真が掲載されています。野菜の栽培技術を学ぶ。国見農業ビジネス訓練所短期研修。国見農業ビジネス訓練所短期研修が5月20日、10名の受講生で開講しました。第1回目の研修は、野菜ソムリエ、土作りマイスターの山木正義さんを講師に迎えて、夏野菜栽培のポイントをテーマに行われました。参加者は野菜の植え付けなどについて実践的な技術を学びました。実践的な栽培ポイントを説明する山木さんのキャプションのもとに、研修会場の様子の写真が掲載されています。元気いっぱい練習してね。子どもたちにボールをプレゼント。国見ドリームクラブ佐藤義勝監督が5月24日、和野台運動公園で国見ソフトボールスポーツ少年団の子どもたちへソフトボール2ダースをプレゼントしました。同クラブは毎年地元の頑張る子どもたちを応援するためにボールの贈呈をしているほか、社会貢献の一環として公共施設の清掃などのボランティア活動も積極的に行っています。 新しいボールありがとうございますのキャプションのもとに、団員の子供たちが一列に並び、お辞儀をしている様子の写真が掲載されています。テレビ会議で県知事と意見交換。新型コロナウイルス感染症対策について。内堀雅夫福島県知事と太田久夫町長が5月25日、新型コロナウイルス感染症対策などについてテレビ会議で意見を交換しました。内堀知事からは、県の取り組みの紹介や引き続きの感染予防対策の依頼があり、太田町長は町で実施している感染予防対策を説明し、今後の経済支援策などを要望しました。内堀知事とオンラインで意見交換する太田町長の様子の写真が掲載されています。ラジオを聞きながら運動不足を解消。桃谷FM で生き生き100歳体操を実践。町では新型コロナウイルス感染症予防で自宅にこもりがちな方の運動不足を解消するため、毎週金曜日午前10時から放送の桃谷FM で生き生き100歳体操を紹介しています。合わせて体操を教えるポスターも各家庭に配布しました。実際に体験した佐久間京子さんは、ちょっとした時間で簡単にできるので続けていきたいと話してくれました。ラジオを聞きながらポスターを見て体操する佐久間さんの様子の写真が掲載されています。感染症予防対策に活用。トヨタ飛沫感染防止車両を貸与。ネッツトヨタ福島株式会社、大沼武弘代表取締役社長は5月27日、町へ飛沫感染防止車両支援他1台を貸与しました。この車両は3列シートの2列目を取り払い、座席の間隔を確保したほか、ビニールシートで前後を仕切って前方の空気圧を高く保つことで、後方からの空気流入を防ぎます。災害時の避難所から発熱者を移送する際などに使用予定で、7月末まで無償で貸与されます。貸与式で太田久夫町長へ目録を手渡す大沼社長の様子の写真が掲載されています。
保険だより、保健福祉課保険係、電話 585-2783、e メール hoken@town.kunimi.fukushima.jp 重要。感染拡大の影響で胃カメラ検診の実施が難しい状況となっています。広報国見5月号で胃カメラ検診について7月申し込みの予定をお知らせしていましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、医療機関での体制が整わないことから、現時点では検診の実施が難しい状況となっています。予定されていた皆様には、大変申し訳ありませんが、ご理解をお願いします。子宮頸がん、乳がん検診を実施。受けてください、命を守る大切な検診。過去5年間、平成27年度以降に、子宮頸がん、乳がん検診を受診された方には、7月初旬に受診録を配布します。なお、下記の対象者で受診録が届かずに今年度受診を希望される方、昨年度検診を受けていない奇数年齢の方で今年度受診を希望される方には受診録を配布しますので、保健福祉課保健係まで連絡ください。対象者自己負担金。年齢算出日令和3年3月31日。対象者、子宮頸がん検診、20歳以上の偶数年齢の女性、乳がん検診、40歳以上の偶数年齢の女性、自己負担金、子宮頸がん検診1000円、乳がん検診800円、無料になる方、 国見町国民健康保険加入の方、後期高齢者医療制度加入の方、生活保護世帯の方、健診機関伊達地区、公立藤田総合病院、子宮頸がん検診、7月13日から12月24日、乳がん検診、7月13日から12月28日、北福島医療センター、子宮頸がん検診、8月1日から翌年2月28日、乳がん検診、8月1日から翌年2月28日、保原中央クリニック、子宮頸がん検診、8月4日から12月24日、乳がん検診は実施しません。検診期間、福島市内、子宮頸がん検診、12月1日から1月30日、乳がん検診、10月1日から12月28日、福島市の医療機関は、9月以降に対象者で未受診の方にお知らせします。6月4日から10日までは、歯と口の健康週間です。厚生労働省と日本歯科医師会では、8020運動を行っています。町においても、県歯科医師会から認定された方を表彰します。詳細については、5月29日発行の広報国見お知らせ版をご覧ください。国見町子育て世代包括支援センター、ももさぽインフォメーション。ニコニコ相談会。実施日8月19日水曜。時間午前10時から午前11時30分。会場子育て支援センター、藤田保育所内。対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者、持ち物、母子健康手帳、お子さんの飲み物、申し込み、前日までに保健福祉課保健係または藤田保育所、電話 585-2374 へ連絡。乳児健診、実施日8月20日木曜、時間午後1時15分から午後1時45分。会場、関越大文化センター第1話室。対象者、3ヶ月児、令和2年4月生まれ。9ヶ月児、令和元年10月生まれ。持ち物、母子健康手帳、おむつなど。内容、医師の診察、身体測定、腸乳、離乳、予防接種などについて。3歳6ヶ月検診、実施日8月18日火曜、時間午後1時30分から午後1時45分、会場、森江の町民センター、対象者、平成28年12月1日から平成29年1月31日生まれ、持ち物、母子健康手帳、内容、医師の診察、身体測定、視力、聴力検査など。ももさぽ相談ルーム。役場の1階に設置しています。妊娠中の悩み、子育てなどについて、助産師、保健師、栄養士が相談に応じます。ぜひ遊びに来てください。命を救う愛の献血にご協力を。6月25日木曜は、国見町の献血の日です。場所、受付時間の順に読みます。国見町役場駐車場、午前9時から午前11時30分。道の駅国見厚かしの里、午後1時から午後2時30分。公立藤田総合病院、午後3時から午後5時。公立藤田総合病院については、新型コロナウイルス感染症の影響で中止となる場合があります。町の情報ボックス。 第25回国見町フォトコンテスト。テーマ、未来に引き継ぎたい国見の思い出。町内で開催されるイベントや歴史、文化、風景を捉え、かつ国見町に行ってみようと思わせる作品を募集します。応募方法、カラープリント四つ切り 4PW、 ワイド四つ切り、または A4 版。デジタルカメラによる作品も可ですが、組写真、合成写真は認めません。令和2年4月以降に撮影した作品に限ります。応募点数は1人3点までとします。肖像権などの承諾は応募者の責任となります。商品発送の都合上、応募は日本国内在住の方に限ります。詳細についてや応募用紙は町ホームページなどで確認ください。応募締め切り、令和3年2月26日金曜筆着。表彰、町長賞1点、賞状、副賞3万円。まちづくり推進協議会長賞1点、賞状、副賞2万円。議長賞1点、賞状、副賞1万円。審査委員長賞1点、賞状、副賞1万円。特別賞4点、賞状、副賞5千円。佳作2点、賞状、副賞2千円。審査員、審査委員長、二課会写真部福島支部、副支部長、清野真紀子氏ほか。応募問い合わせ、郵便番号 969-1792、福島県伊達郡国見町大字藤田あざ一丁田2、1-7。国見町まちづくり推進協議会事務局、企画情報課、総合政策室、電話 585-2217。第24回の入賞作品の写真が8枚掲載されています。お知らせ、運動不足を少しでも解消したいあなたへ、生き生き100歳体操 DVD を配布。さまざまな活動の自粛が続く中、心と体の活動の低下、生活不活発病が心配されています。活動の低下は、やる気が起きなくなり、さらに活動が低下するという悪循環に陥り、要介護状態や認知症へとつながることが指摘されています。生活不活発を断ち切り、自宅で運動不足を解消したいと考えている方を支援するため、希望者に町で作成した生き生き100歳体操の DVD を配布します。配布場所、保健福祉課長寿介護係。対象者、町内在住の方、その他、数に限りがありますので、一人につき1枚とさせていただきます。また、生き生き100歳体操 DVD は、DVD プレイヤーがないと見ることができません。CD プレイヤーでは再生できませんので、注意ください。問い合わせ、保健福祉課長寿介護係、電話 585-2125。 児童手当の現況届。児童手当の受給者は6月に現況届を提出する必要があります。該当者には案内を送付しますので、送付のあった人は6月30日火曜までに保健福祉課社会福祉係へ提出してください。現況届の提出がない場合、6月分以降の手当の支給が受けられなくなりますので、注意ください。問い合わせ、保健福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 子育て世帯へ臨時特別給付金を支給。新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、令和2年4月分、 平成16年4月2日から平成17年4月1日生まれの児童については3月分の児童手当の受給者、特例給付の方を除くを対象に、令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金が支給されます。対象者には通知を送付しており、支給時期は6月中旬を予定しています。なお、公務員受給者の方は、所属先より配布される指定用紙に証明を受けた上で、9月30日水曜までに郵送で保健福祉課社会福祉係へ申請してください。問い合わせ、保健福祉課社会福祉係、電話 585-2793。水道管の水漏れ発見に協力ください。町では毎年専門業者に委託して漏水調査を実施し、漏水の発見・調査に努めていますが、引き続き貴重な水を無駄にしないためには、町民の皆さんの協力が不可欠です。もし道路上などで原因不明の水が流れているなど、漏水の疑いがある場所を発見したら、上下水道課へ連絡をお願いします。問い合わせ、上下水道課水道係、電話 585-2997、電話 090-2796-5300、夜間休日。宅地内漏水による水道使用料金の軽減。道路下の排水管から各家庭につながっている宅地内の給水装置、給水管、止水栓、蛇口などは個人財産ですので、使用者または所有者が維持管理を行うことが原則となっています。宅地内で漏水の疑いがある場合や、水道使用量が前回と比較して大幅に増加している場合は、漏水の確認及び修理を行ってください。確認及び修理の方法。1、水道を使用しない状態でメーターが回っているかどうか確認ください。水道メーターの指針の下にパイロット、シルバー色の丸いものがありますが、すべての蛇口を閉めた状態でそれが動いていれば漏水と思われます。2、漏水の場合は、至急町指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。修理代は自己負担となります。水道使用量の軽減。漏水の状況により、修繕完了後、水道使用量が軽減となる場合があります。申請については、早めに上下水道課へ問い合わせください。問い合わせ、上下水道課水道係、電話 585-2997。チェック。パイロットの位置を示す水道メーターの写真が掲載されています。住宅の耐震診断をしませんか？町では木造住宅耐震診断車派遣事業を行っています。建築士が耐震診断を行い、耐震改修計画を策定します。合わせて、耐震改修にかかる概算費用を算出します。耐震診断対象。1、所有者が自ら居住する住宅。2、昭和56年5月31日以前に工事に着手した戸建て住宅。その他にも要件がありますので、建設課へ確認ください。改修支援、木造住宅耐震診断により、耐震改修計画を策定した人に、木造住宅耐震改修に関する費用の支援措置があります。1、全面改修は最大100万円の助成。2、簡易改修、部分改修は最大60万円の助成。なお、工事費用の2分の1が、上限額となります。詳しくは相談ください。 申し込み期限8月31日月曜までに、建設課管理係へ申し込み。問い合わせ、建設課管理係、電話 585-2972。戸籍窓口延長、木曜日、祝日等は除く、は、税務住民課戸籍係窓口業務を午後7時まで延長しています。交付できる証明書等、住民票、戸籍証明書、印鑑登録証明書の交付、印鑑登録、戸籍の届け出、マイナンバーカードの交付、申請、問い合わせ、税務住民課戸籍係、電話 585-2115。 農業委員会。7月の農業委員会定例総会は次の通りです。傍聴においでください。日時、7月15日水曜午後1時30分から。場所、役場2階大会議室。問い合わせ、農業委員会事務局、電話 585-2890。 7月の各種相談会。心配事相談。日時、7月9日木曜、7月22日水曜、午前9時から正午。場所、観月台文化センター第2和室。相談員、民生児童委員ほか。障害者相談。日時、7月21日火曜、午前10時から午後4時。場所、観月台文化センター第2和室。相談員、NPO 法人響きの会。国見町結婚世話焼き人月例相談会。日時、7月26日日曜、午前10時から午後3時。場所、観月台文化センター第2会議室。秘密は厳守、相談無料です。問い合わせ、保健福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 広報国見&町ホームページに広告を掲載してみませんか？町では広報国見や町ホームページに掲載する有料広告を募集しています。詳しくは問い合わせください。申し込み期限、8月号掲載分、7月10日金曜まで。広報国見、1枠縦45ミリ ×横174ミリ、1回1万2000円。半枠縦45ミリ ×横84ミリ、1回6000円。ホームページ、1枠トップページ下段、月6000円。問い合わせ、総務課文書広報係、電話 585-2113。 暮らしの情報。お知らせ、放送大学入学生募集。放送大学は10月入学生を募集しています。10代から90代の幅広い世代、約9万人の学生が大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、さまざまな目的で学んでいます。心理学、福祉、経済、歴史、文学、情報、自然科学など、約300の幅広い授業科目があり、1科目から学ぶことができます。全国に学習センターが設置され、サークル活動など、学生同士の交流も行われています。資料は無料で差し上げますので、気軽に放送大学福島学習センターへ請求してください。出願期間、第1回、6月10日水曜から8月31日月曜まで、第2回、9月1日火曜から9月15日火曜まで、問い合わせ、放送大学福島学習センター、電話024-921-7471。 多重債務貸金業に関する相談受付。財務省福島財務事務所では、返済しきれないほどの借金を抱え、お悩みの方からの相談に応じています。借金状況を聞き、必要に応じて弁護士、司法書士などの専門家に引き継ぎを行います。秘密厳守、相談無料です。気軽に相談ください。また、国や県の登録を受けずに貸金業を営む、いわゆる闇金融業者には十分に注意ください。利用している貸金業者の登録状況に関する問い合わせや、不正に利用されている預貯金口座に関する相談も受け付けています。問い合わせ、東北財務局福島財務事務所理財課、多重債務者相談窓口専用、電話 533-0064。戸籍の窓口、4月21日から5月20日受付分、当町窓口で受付した方で、町内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。高橋美空ちゃん、高橋正也さん、ゆかさん、高木。結婚おめでとう。榊枝勝さん、渡辺理香さん、錦町。お悔やみ申し上げます。今野守さん、75、第一。吉田隆さん、84。宮町北、八津幸男さん、63、駅前、菅野春江さん、84、駅前、遠藤剛さん、81、山根、後藤金さん、91、国見の里、古内茂さん、48、前田、村上文子さん、82、大工、須貝健三さん、86、宮町南、掲載を希望されない方は、届け出の際にお申し出ください。人口と世帯、令和2年4月30日現在、住民基本台帳人口、人口8915人、前月比マイナス17人、男4284人、前月比マイナス10人、女4631人、前月比マイナス7人、世帯3427世帯、前月比マイナス4世帯。今月の納期、納期限6月30日火曜、町県民税普通徴収第1期。マイナンバー通知カードが廃止されました。マイナンバーをお知らせするために郵送されている通知カードが5月25日から廃止となりました。廃止後は出生などにより新たにマイナンバーが付番された方には個人番号通知書が送付されます。廃止によりできなくなること。1、通知カードの新規発行及び再発行。マイナンバーが記載された住民票の発行は可能です。2. 通知カードの住所や氏名などの記載事項の変更。現在お持ちの通知カードは、住所や氏名等の記載内容が住民票の情報と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として利用可能です。詳しくは町ホームページをご覧ください。問い合わせ。税務住民課戸籍係、電話 585-2115。 広報国見に掲載された写真を希望する方は、総務課文書広報係、電話 585-2113 まで連絡ください。
障害学習通信、国見町教育委員会障害学習課、関越大文化センター。電話 585-2676、ファックス 585-2707、 E メール、 https://www.townima.fukushima.jp://www.townima.fukushima.jp/site/kangetsudai/。リュッケ時間第15話、好きなことから始まる物語。好きなことは様々な物語を生み出します。写真の女の子一歳は空気清浄機から出てくる風に吹かれることが大好き。毎日この場所に陣取って風を受け続けています。数日後、この女の子が窓辺で遊んでいるところへ心地よい風が入ってきました。その瞬間、私の方を見て、こっちからも風が吹いてると言わんばかりに驚きを伝えてきました。それからどこから風が吹いてくるのか、風探しが始まりました。この子の風を探す物語は今でも続いています。我が子やあなた自身の好きなことはどんな物語を生み出すでしょうか。文、柴田千佳子、国見町出身の保育研究者。仙台大学准教授。周囲の大人は、風が気持ちいいのね、と共感しながら見守っています、のキャプションのもとに、仙台大学預かり保育ルームの女の子の写真が掲載されています。観月台文化センター常設展示。石原コレクション作品紹介、ボリューム17。題名、小磯良平デッサン集。作家、小磯良平。紙、オフセット、17.9mm。各 515mm×365mm。小磯良平デッサン集の絵の写真が掲載されています。うち読のすすめ。うち読で深まる家族の絆。うち読とは家庭読書の略語で、家族みんなで読書をすることで家族のコミュニケーションを深めることを目的としています。一緒に図書室へ出かけたり、工作や料理の本を読んで作ってみたりするのも立派なうち読の一つです。新型コロナウイルス感染症対策として新しい生活様式が示されました。読書でお家で家族が揃う空間と時間を共有しましょう。うち読にはこんな効果があります。親子が話す時間を確保します。夢を見つけるお手伝いをします。人生を前向きに考える子供を育てます。家庭の教育力を向上させます。今月より、私のおすすめの一冊をリレー形式でつないでいきます。第1回目は教育長より紹介します。私のおすすめの一冊。1。国見町教育長、岡崎忠明。人生の一冊の絵本、柳田邦夫著。絵本は文章の理解力がまだ発達していない幼い子供のために、絵で言葉を補っている本だと思い込んでいる人が多い。だが違う。絵本は子供が読んで理解できるだけでなく、大人が自らの人生経験や心に抱えている問題を重ねつつ、じっくりと読むと、小説などとは違う独特の深い味わいがあることが分かってくるものだ、とは後書きにある著者の言葉です。さらに、絵本は人生や命や心に関わる問いかけに対して、柔らかく回答のヒントを示す、と述べています。航空機事故を扱ったマッハの恐怖や、がん撲滅を目指して設立された国立がんセンターの臨床医や研究者たちの不燃不屈の戦いを描いた感動のノンフィクション、がん回廊の朝などの著者で、大人こそ絵本を読もうと呼びかけておられる柳田邦夫先生が、150冊の絵本について、心の転機や無垢な時間などのテーマごとに考察を深めています。この本との出会いで新たな自分を見つけます。ご一読を。第2回目は国見小学校本田康弘校長より紹介します。 図書室で歴史を楽しむ。観月台文化センター図書室よりおすすめの本。キリンが来る。NHK 出版編。謎に包まれた前半生から本能寺の変までの生涯をたどる。歴史ファン必見。エッセイで楽しむ日本の歴史。文藝春秋編。日本誕生から江戸時代までの歴史上の人物、事件など、豪華執筆陣による歴史エッセイ。6月といえば、天正10年6月2日、本能寺の変が起きました。本能寺の変は、明智光秀が織田信長に謀反を起こして襲撃した事件です。そこで、今年の大河ドラマ主人公である明智光秀についての豆知識を紹介します。光秀の時世の句を知っていますか？純訳二文なし、大道真言におる、55年の夢覚めきたれば一言に帰すです。この句は、織田信長も自分も武家であり、死は常に覚悟している。私がなぜこのようなことをしたのか、いつか誰かが知るだろうということでしょう。さらに深く読み解くと、織田信長を倒すことが正義であると主張していると考えられます。武将たちの句を図書室蔵書の中から調べて思いを馳せてみるのはいかがでしょうか。貸し出し期間は20日間。当面の間は10冊まで貸し出します。図書室司書より。知れば知るほど面白い、歴史に興味を持つきっかけとなっていただければ嬉しいです。女性司書の方の顔写真とキリンが来るの展示コーナーの写真が掲載されています。作ってみよう。手軽で簡単。デザートレシピ。社会教育指導員中田俊江先生より紹介。マンゴーヨーグルト。ドライマンゴーとマシュマロを使ったマンゴーヨーグルトです。材料。ドライマンゴー 30g。マシュマロ5個から6個、プレーンヨーグルト 500g、ミントの葉少々。1、丸1、ドライマンゴーとマシュマロを細かく切る。丸2、プレーンヨーグルトに入れてかき混ぜる。蓋をしてそのまま6時間程度冷蔵庫で冷やす。2、冷やしたヨーグルトのマンゴーが柔らかくなったら器に盛り、ミントの葉を添え出来上がり。ドライマンゴーがヨーグルトの水分を吸収して生マンゴーのようになり、ヨーグルトに入れたマシュマロの食感が何とも不思議。いろんなドライフルーツを入れても美味しいヨーグルトができます。作り方手順の1、2の写真と出来上がったマンゴーヨーグルトの写真が掲載されています。
後書き。緊急事態宣言が解除され、皆さんはどのような生活の変化がありましたか？私は新しい生活様式を前向きに捉えて、これからは健康のためにも子どもたちと散歩など、外で体を動かす時間を増やしていきたいと思います。HS 閉じ。国見町ラジオ課。桃丹 FM 毎週金曜日10時から10時55分オンエア。福島 FM 81.8MHz kunimi@fmf.co.jp。 気づけば6月となりました。朝昼夜と寒暖差が激しく、休日の服装に悩んでいます。国見町ラジオ課桃丹 FM ディレクターの石井です。私が桃丹 FM のディレクターを担当してから早くも10回を迎えようとしています。そんな中、桃丹 FM は変化もありました。皆さんもラジオを聞きながら生き生き100歳体操をやっていますでしょうか。保健福祉課とコラボしてラジオを使って体操をしようといった企画です。週替わりで体操の内容も変わりますので、飽きずに楽しめると思います。 皆さんのご家庭に配られたポスターや国見町のホームページ、ももたん FM の SNS 等をチェックして、ぜひ一緒に体操をしてみませんか？ポスター写真の撮影の様子でしょうか。スタジオ内の様子の写真が掲載されています。